皆さん、こんにちは。ホストのスージーです。
こんにちは。専門家のトロイです。
バイオセンサーテクノロジー最前線の時間です。今週も最新のバイオセンサーニュースを深掘りしていきます。トロイさん、よろしくお願いします。
はい、スージーさん、よろしくお願いします。今週もバイオセンサー業界では目覚ましい進展がありました。まず、クリスパーチップと呼ばれる新技術が、未増幅の DNA を直接電子検出する手法を発表し、診断時間の短縮に貢献する見込みです。また、センスオニクス社は、1年持続型の連続血糖モニタリングシステムと自動インスリン投与システムの連携を開始し、糖尿病管理を大きく変えようとしています。ワシントン州立大学からは、汗を利用した非侵襲のウェアラブル血糖センサーが開発され、痛みのない血糖測定が現実味を帯びています。そして、デクスコム社は、小型化された新しい連続血糖モニタリングシステム、G7 と、処方箋不要のグルコースバイオセンサー、ステロを導入し、市場へのアクセス性を高めています。さらに、膵臓がんの早期診断を可能にする電気化学バイオセンサーが開発され、難病の治療に光を当てています。その他にも、汗の pH 値を連続モニタリングするウェアラブルセンサーが登場し、アスリートのパフォーマンス管理やパーソナライズされた健康管理に役立つと期待されています。市場調査レポートでは、バイオセンサー市場が2035年までに 716.8 億ドルに達するという予測が発表され、大きな成長が見込まれています。また、バイオセンサー技術が疾患診断や個別化医療を推進する最前線にあること、血糖モニタリング装置市場が拡大していること、ラボオンチップデバイス市場が急速に成長していること、そして匂いセンシング技術の社会実装が進んでいることなど、多岐にわたるニュースがありました。
たくさんのニュースですね。トロイさん、特に非侵襲的なモニタリングや難病の早期診断といった私たちの生活や医療に直結するような話題が興味深いです。今週はどんな視点でこれらのニュースを分析していくのでしょうか。
はい、スージーさん。今週は特に診断技術の革新とウェアラブル化による日常的な健康管理の進化、そしてそれらが個別化医療と予防医療にどう貢献していくかという3つの視点からバイオセンサーの未来像を深掘りしていきたいと思います。
なるほど、それは楽しみです。では詳しく見ていきましょう。トロイさん、まず最初にご紹介いただいたクリスパーチップについて詳しく教えていただけますか。遺伝子編集のクリスパーとチップが融合した技術ということですが、これは具体的にどのようなものなのでしょうか。
はい、スージーさん。このクリスパーチップは、遺伝子編集技術として知られるクリスパーキャスシステムと半導体チップを組み合わせた画期的なバイオセンサーです。最大の特徴は、ターゲットとなる DNA を増幅することなく、直接電子信号として検出できる点にあります。
DNA の増幅が不要というのは、従来の診断法と比べてどんなメリットがあるんですか？
従来の DNA 検出では、PCR などの増幅ステップが不可欠でした。クリスパーチップはこれを省略することで、検出プロセスを大幅に簡素化し、診断時間の短縮とコスト削減に大きく貢献します。Cas9 タンパク質がガイド RNA に従い、特定の DNA 配列を認識し結合すると、その結合がチップ上の電極の電気的特性を変化させ、DNA の存在をデジタル信号で読み取ることができるのです。
それはすごいですね。医療現場にはどんなインパクトがありそうですか？
医療診断分野に革命をもたらす可能性があります。例えば、感染症の POCT 検査で、検体採取から数分で病原体 DNA を検出できるようになれば、診断と治療の迅速化に直結します。がんの早期発見におけるリキッドバイオプシーや個別化医療での薬剤感受性診断など幅広い臨床応用が期待されています。
診断のスピードアップとコストダウンはまさに分子診断のパラダイムシフトですね。次のニュースも楽しみです。続いてセンスオニクス社のニュースです。1年持続型の連続血糖モニタリングシステムと自動インスリン投与システムの連携ということですが、これは糖尿病患者さんの生活をどう変えるのでしょうか。
はい、スージーさん。センスオニクスは、主力製品である1年持続型の エバーセンス365という CGM システムと、自動インスリン投与システム、ツイスト AID の統合運用を開始しました。エバーセンス365は、皮下に埋め込むタイプのセンサーで、最大365日間使用可能という他に類を見ない長寿命が特徴です。
1年間も交換不要というのは画期的ですね。
その通りです。従来の CGM システムで必要だった頻繁なセンサー交換の負担が大幅に軽減されます。さらに、この連携により、リアルタイムの血糖値データに基づいてインスリン投与を自動化するクローズドループシステムが可能になります。
クローズドループシステムとは、具体的にどんなメリットがあるのですか？
エバーセンス365で測定された高精度な血糖データがツイスト AID システムに送信され、最適なインスリン量を計算し、自動で投与します。これにより、血糖値の急激な変動を抑え、安定した血糖コントロールを実現します。患者さんは日中の血糖管理の負担から解放され、夜間の低血糖リスクも低減されるため、安心して日常生活を送ることが可能になります。
それは患者さんにとって本当に大きな福音ですね。生活の質が格段に向上しそうです。
はい。遠隔モニタリング機能も強化されるため、医療従事者も患者さんのデータを遠隔で確認し、より包括的な糖尿病ケアが実現します。この技術革新は、糖尿病管理の未来を形作る重要な一歩と言えるでしょう。
糖尿病管理のニュースが続きますが、連続血糖モニタリング、つまり CGM 市場全体のトレンドはどうなっているんでしょうか。主なデバイスについても教えてください。
はい。スージーさん、2026年現在、CGM 技術は糖尿病患者さんの血糖管理に不可欠なツールとして重要性を増しています。市場では、センサー寿命の延長、デバイスの小型化、装着の簡便化といったユーザーエクスペリエンスの向上が主要なトレンドです。
なるほど。以前よりも使いやすくなっているんですね。
その通りです。また、デジタルヘルスプラットフォームやスマートフォンアプリとのデータ連携も強化され、クラウドベースでのデータ共有や医療従事者との協業が容易になっています。現在の CGM 市場をリードしているのは、デクスコム、アボットリブレ、そしてメドトロニックといった企業です。
それぞれのデバイスに何か特徴があるのでしょうか？
デクスコムの G シリーズは、高精度なリアルタイム血糖値データと予測アラート機能、他のデジタルヘルスデバイスとの連携に優れています。アボットリブレは、リーダーやスマートフォンでセンサーをスキャンする方式で、簡便な使用感が特徴です。メドトロニックのガーディアンコネクトやミニメットシリーズは、CGM とインスリンポンプが統合されたシステムを提供し、自動インスリン投与を実現するクローズドループシステムに注力しています。
各社がそれぞれの強みを生かして進化を続けているんですね。非侵襲化や AI との連携も今後が期待できそうです。
はい。将来的にはマルチバイオマーカー検出機能の追加や AI による血糖値予測精度の向上も進み、糖尿病患者さんだけでなく、予防医療や健康管理を目的とした一般ユーザーへの普及も期待されています。
指先センサーが不要になるという、夢のような非侵襲の血糖モニタリング技術について、ワシントン州立大学の研究はどのように進んでいるのでしょうか。
スージーさん、まさにその夢を現実味のあるものにする研究が進んでいます。ワシントン州立大学の研究チームは、汗や涙などの非伝統的な体液からグルコースレベルを継続的に測定できる新しいウェアラブルバイオセンサーを開発しました。
汗で血糖値がわかるようになるなんて、驚きですね。
はい、これは、従来の痛みを伴う指先センサーに代わる、より便利で快適なモニタリング手法を提供することを目指しています。デバイスはパッチ型として皮膚に直接調布する設計で、汗腺から分泌される微量の汗を収集し、その中のグルコース濃度をリアルタイムで測定します。
技術的にはどのようにして、汗から正確な血糖値を測定できるのでしょうか？
センサーは酵素反応を利用してグルコースを酸化させ、その際に発生する電子を電気信号として検出します。特に、汗の中の他の成分による干渉を最小限に抑えるための工夫が凝らされており、精度の高い測定を実現しています。
それは素晴らしいです。患者さんの負担が大幅に軽減されるだけでなく、予防医療にもつながりそうですね。
その通りです。 将来的には糖尿病患者さんだけでなく、健康意識の高い一般消費者にも普及し、予防医療の一環として活用されることが期待されています。さらなる小型化と耐久性の向上、そしてデータ解析技術との連携により、応用範囲はさらに広がるでしょう。
先ほども名前が出たデクスコム社から、新しい CGM システム、G7 と処方箋なしで買えるステロが発表されたそうですね。これは市場にどのような影響を与えそうですか？
はい、スージーさん。デクスコムは、最新の G7CGM システムと、インスリンを使用しない2型糖尿病患者さん向けのステログルコースバイオセンサーを導入しました。G7 システムは、小型化された一体型センサーと高速なウォームアップ時間を特徴とし、ユーザーの利便性を大幅に向上させています。
小型化とウォームアップ時間の短縮は、ユーザーにとってとてもありがたいですね。
その通りです。特にステロは、米国で初めて処方箋なしで購入できる、いわゆる OTC デバイスの一つとして注目されています。このアクセシビリティの向上は、より多くの人々が自身の血糖値に関するリアルタイムの洞察を得られることを意味します。
それは、インスリン治療をしていない方や、健康管理目的の方にも CGM が広がるということですね。
まさにその通りです。食事、運動、ライフスタイルの選択が血糖値に与える影響を理解する上で強力なツールとなります。高精度なグルコース測定値を提供することで、ユーザーは自身の健康状態についてより情報に基づいた意思決定を行えるようになります。
CGM がもっと身近な存在になりそうですね。これは糖尿病ケアの裾野を広げる大きな一歩となりそうです。
はい。早期介入や予防、さらには一般の健康管理における CGM の普及を加速させ、将来的に AI を活用したパーソナライズされた健康ソリューションの進化にもつながるでしょう。
トロイさん、今度は大変深刻な病気、膵臓がんの早期診断に関するニュースですね。新しい電気化学バイオセンサーが開発されたとのことですが、これはどのような技術なのでしょうか？
はい、スージーさん。膵臓がんは、症状が非特異的であるため、多くの場合進行がんで発見され、予後が極めて不良な疾患です。そのため、早期発見技術の開発は喫緊の課題でした。今回開発された新しい電気化学バイオセンサーは、血液などの生体サンプル中に微量に存在する膵臓がん特有のバイオマーカーを、高感度かつ選択性で検出することを目指しています。
早期発見が難しいがんの兆候を初期段階で捉えることができるんですね。
その通りです。センサー表面には、特定のバイオマーカーに特異的に結合する抗体や核酸プローブなどの認識分子が固定されており、マーカーの結合によって生じる電気化学的変化を検出原理としています。これにより、微量なバイオマーカーでも確実に検出でき、迅速な分析が可能です。
迅速性と高感度が両立できるのは素晴らしいですね。具体的な応用としてはどのようなものが考えられますか？
医療機関のリソースが限られた環境でも利用可能な POCT 診断デバイスとしての応用が期待されています。臨床現場に導入されれば、膵臓がんのスクリーニング検査や治療効果のモニタリングに革命をもたらすでしょう。
早期診断は患者さんの命を救うことにもつながりますから、この技術の普及が本当に待たれますね。
はい。今後の研究開発では、複数のバイオマーカーを同時に検出できるマルチプレックス化や、AI によるデータ解析との融合により、さらに診断精度と予測能力を高めることが期待されています。
またウェアラブルデバイスに関するニュースですが、今度は汗の pH 値を測るセンサーとのこと。pH 値で何がわかるんでしょうか？
はい、スージーさん。汗の pH 値は、体内の代謝状態、水分補給レベル、電解質バランス、さらには特定の皮膚疾患や腎臓機能の指標となることが知られています。このため、汗の pH を非侵襲的かつ継続的に測定できるウェアラブルセンサーの開発は、スポーツ科学、予防医療、そして個別化された健康管理において極めて重要な意味を持ちます。
私たちの健康状態を教えてくれる重要な情報なんですね。
その通りです。このセンサーは、フレキシブルな素材と高感度な電気化学的検出技術の融合によって実現されています。 皮膚に直接貼り付けるパッチ型や衣類に組み込むタイプとして設計されており、汗の pH の変化に応答して電位や電流が変化する仕組みです。
アスリートのパフォーマンス管理にも役立つと聞きました。具体的にはどう活用されるんですか？
スポーツ分野ではアスリートの水分補給状態や疲労度をリアルタイムで評価し、トレーニングの最適化やパフォーマンス向上に貢献します。医療分野においては特定の疾患のスクリーニングや進行モニタリングにも利用される可能性があります。
日常生活での健康管理はもちろん、プロのアスリートまで活用できるなんてすごいですね。
はい、将来的にはグルコースや乳酸、電解質など複数の生体パラメーターを同時に測定できるマルチセンサーシステムとして進化し、 AI による高度なデータ解析と組み合わせることで、よりパーソナライズされたヘルスケアソリューションの中核を担うでしょう。
さて、最後に今週のバイオセンサー市場全体の動向を教えてください。バーテックス AI サーチからのレポートでは、どのような予測がされているのでしょうか？
はい、スージーさん。バーテックス AI サーチが発行した市場調査レポートによると、バイオセンサー市場は2035年までに 716.8 億ドルに達すると予測されています。この成長は、主にウェアラブル技術と POCT の需要に強く牽引されています。
700億ドルを超える市場規模というのは、本当に大きな成長ですね。
その通りです。技術革新と個別化医療への関心の高まりが、この市場成長を後押しする主要因と分析されています。バイオセンサーの感度と選択性を向上させる技術的進歩が、市場拡大を加速させると予測されています。
具体的には、どのような分野での応用が市場を支えるのでしょうか？
医療診断はもちろん、環境モニタリングや食品安全など多岐にわたる分野でのバイオセンサーの応用が市場の持続的な成長を支えるでしょう。予防的ヘルスケアへの意識の高まりも市場拡大の重要な要因として挙げられています。
健康志向の高まりとともに、バイオセンサーが私たちの生活にもっと深く浸透していくということですね。
はい、このレポートはバイオセンサーがヘルスケア産業だけでなく社会全体のインフラを支える基盤技術として今後も重要性を増していくことを示唆しています。今週のバイオセンサーテクノロジー最前線では、診断技術の革新とウェアラブル化による日常的な健康管理の進化、そしてそれらが個別化医療と予防医療にどう貢献していくかという視点から多くの興味深いニュースを取り上げました。クリスパーチップのような画期的な診断技術から、糖尿病管理の負担を軽減する CGM の進化、そして汗から健康状態を測る非侵襲センサーの登場まで、バイオセンサーは私たちの生活と医療を根本から変えつつあることがよく分かりました。市場規模の拡大予測も、この技術が今後一層社会に浸透していく現実味を示していますね。
本当にそうですね、トロイさん。患者さんの負担を減らし、病気の早期発見を可能にするだけでなく、日々の健康管理や予防医療へと広がるバイオセンサーの可能性に改めて驚きを感じました。私たちの未来をより健康で豊かにしてくれるテクノロジーの進化が本当に楽しみです。来週もまた最新のバイオセンサーの動向を深掘りしていきたいですね。トロイさん、今週も貴重なお話をありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
それでは皆さん、バイオセンサーテクノロジー最前線の時間でした。次回の配信もぜひお聞きください。